男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イベントリポートということで、我々が行ったイベントについてご紹介したいというコーナーでございますが、こちらはですね、ちょっと実は続編ということで、東京2021というですね、2021年以降を考えるためにという、イベントが今行われています。で、まあ、内容的に建築展、課題、島の東京とかで島、東京ね、東京2021、それから美術展、アンリアルエンジニア、エンジンか、異例のエンジニアリングという展示に続くということで、8月3日から10月の20日まで行われています。東京駅からほど近いですね、戸田建設という、まあ、建設会社のビルの跡地の1階で行われているんですが、こちらの方を岩崎さんもご覧になられたということで、
はい、さらっと、
はい、で、あの、まあ、前回僕が喋ったの中間発表っていうのを見たよって話なんですけど、まあ、あの、一般の人と社会人の人が集まったチームで、まあ、ある、課題を、まあ、みんなで取り組んで、ワークショップで、1月ぐらいかけてその作品を まとめるという、計画をまとめるっていう、まあ、課題があって、まあ、それの中間発表を今度は見まして、で今展示されているのはその、まあ、課題をどう進めているか、だから本当に模型とかね、あのこういうふうな計画にしましょうみたいな図がわーっと並んでいるような、まあ、展示というか、まあ、記録が残っているような、そういうふうな場所になっているんだと思うんですけども、で今回僕はあの最終発表を見に行ったんですが、岩崎さん展示というかその途中経過を見てたってことですよね。
まあ、あるものって感じですかね。
はいはい。そう、いかがでしたか？
なん
か言葉にできるかな。まあ、ちょっと、まあ、これはだから、内容というよりかは、見せ方みたいな話もあるかもしれませんけど。
やっぱりね、建築はね、難しいですよ。
そうね。ちょっとこれ、少しだけ読もうか。これ、よくわかんないね、文脈がね。東京2021は超高層ビルに建て替わる前の戸田建設本社ビル、大規模開発の前夜を舞台に行われるアートイベントですと。で、まあ、2020年はオリンピックとかがありますよと。で、そこで表層化される日本像とそこに引きずられる価値観に対し、本企画では建築と現代美術の2つの展覧会を通じ2021年以降を考えることを大真面目に向き合います。アートの観点だからこそできる、これまでの日本の都市史、都市の歴史ね、美術史の再解釈とこれからの新しいビジョンを東京舞台に展開しますというのが一番最初に書かれている言葉です。
これだからどっちかというとこの後半の芸術の方は興味、美術の方は興味あるかなって感じですかね。面白いかもしれないと思うけど、ちょっと、建築は専門的な知識が必要な面が、あった感じだったので、ソフト面とかでなんか面白そうだなみたいなのポロポロありつつも、全体としてこれはそもそもにおいてあの島をこうわざわざ新しく作るっていうところからして僕は反対なので、なんか
まあ、あの本当に作るかっていう話じゃないけどね、これはね。
あれ仮想なんですか？本当にあれ契約をまだされてないんですか？
いや、だからあの前回もごめんちょっと曖昧だったけど、あくまでこれ課題でして、まあ東京というものをその島として考えられないかなっていうふうなアプローチが一つあるわけですよ。
僕それはすごく賛成で、なんかエリアごとにそれこそなんか 北と東と西と南で全然東京って色合い違うし、その中でも細かく違うから、なんか諸島があって ちっちゃい島々がその中にあるんだっていうことを表現して、そこを一つずつなんか分析してより良い方向に持っていくために、こういう風な開発がもしかしたら必要かもしれないとか、もともとあるものをこう活用すればいいとかっていう話になるのかと思いきや、島作っちゃってたから、なんだこれって思ったんですよね。
そうね、まあ、一応そので課題っていうのがありまして、 一番としてこれまでの島郷ね、東京を、構成する島々の課題を定義し、新しい島の像をスケッチしなさい、これ一つ目で、二つ目、東京の湾岸に設定する敷地に規制緩和による内需に応える、だけでもなく、インバウンドをはじめとする、外側に応えるだけでもない、新しい経済空間としての新しい島を設計し、それをもってこれまでの、島郷東京を批評するとともに、将来の東京の在り方を描きなさいと、まあ、あの一応冒頭ではこれだけが決まっていて、で、まあ、最終的な発表としてはその模型とかも作られて、こういうふうな都市を1キロ四方の場所を作りたいんですってみたいなプレゼンがあったわけなんですけど、まあ島、課題としてこの島を設定すること自体がピンとこなかったみたいなお話かしらね。
僕は そこを作っちゃダメじゃないって思ってるって感じですかね。
なるほど、
新しく作っちゃったらダメでしょ、 いくらでも。もう今課題や蓄積されてる状況なんだから、こっちでもっと考えてよって感じですよね。
まあだからここら辺はね、そのスタートラインを揃えることが難しいっていうことの難儀さが、まあ結果的にはですね、最終発表でも出てました
そうなんですか。
いやこれはね、僕がまあ、前回中間発表で思った、要するにそのまあ、俺が気になったことで言うと、その、計画を立てるってことは、要するにこうなってほしいっていう願いが詰まるってことじゃないですか。
はいはいはい。
だけど例えば新宿のまあなんていうか、ドヤ街もあるし、ゴールデン街もあるし、ああいうふうな隙間で作られているような空間とか、まあ、それこそ、天気の子とかで再現されたような田舎からできた子供がそこに入り込むことで一時に隠れることができる、そういうふうな世界っていうのは都市計画とは関係がなく育っていくわけだと思うんですね、でむしろその間をどう埋めるか、だからそこから不老者を追い出すかみたいな議論にどうしてもなりがちなのが計画だとするならばですよ、そもそもなんかそれって分かるようだけど、なんかそれって望んでることなのかなみたいな気持ちもあって、じゃあそこまで織り込んで作るのかみたいなこととかも含めて難しいなと思いつつ、でももう一方でやっぱり都市の課題って今一つ言っただけで本当にいっぱいあるわけですよ。インバウンドの問題もあれば、はい、外国人労働者がどう住むかとか、例えば老人がどうやって生きていくか、例えば、子どもたちがどうやって育っていくかみたいな、そういうふうな社会的な問題も普通にあったり、あと、東京っていう都市がどういうキャラクターなのかっていうふうなことを、アイデンティティをどうやって保つかっていうことがないと、例えば10年後20年後本当にここが人口がもしいなくなった時にただの廃墟化していく可能性すらあるみたいなことも危険としてもしあって、その時に魅力が失われたらここに住もうっていうエネルギーが失われるかもしれないみたいな、まあこれもすごく乱暴っていうか誰かが言ってるだけだろうみたいな言い方も思うんです。どんなに廃墟になってもそこの間でちっちゃく生きていくネズミみたいな人たちがいて、その人たちがそこの空間のエネルギーを作るんだったら計画とかうるせえよって言い方もできるんだけど、まあそんな俺が例えばポッと言うだけでもいくつかの議論がわっと出てきちゃうわけで、
前に僕見たラスト東京っていう、あの新宿の歌舞伎町のところのね、薄暗がりところで、短歌とか俳句読んでる人 のドキュメンタリーありましたけど、まあ、その人も描いてもね、そこの場所はなくなりましたよ。
あ、そうですか。
近くになんか陽気な居酒屋ができて明るくなっちゃって、
まあね、その正解か不正解か正しさっていうのが何かがわからないところが、まあ、生きるってことだからそれは受け止めざるを得ないんですけど、ただね、そんな難しい問題がポットでの僕でも言える中で、今回13人の建築家が13人参加者が13人の、いや建築家か、建築家と言われてる人が13人いるんだって。でその人たちが
監修みたいじゃないですか。
そうそう、アドバイザーなんだけど、あの前回言ってたその中間発表というか、まあ、あの発表の途中ね、最後の発表に至る途中で、なんか自分たちも作ろうと4チームやってるけど、だからその4チームの案、そこで出たトピックス、こういうふうにしたいというアプローチを集約して1個作ってみようっていうのをやったんです。
13人は、建築家が、もともとチームが分かれてた。
13人の建築家はそれぞれのチームのアドバイザーとして動く予定だったんだと思うんですね。はいはい、実際動いてはいるんだけど、その、うん、彼らが考えてるうちに僕らがただ待ってるだけでは申し訳ないっていうのがあったらしく、
うん、
じゃあ13人でちょっとアイディアをまとめてみようかっていう流れがあったんです
よ。もともと4チームに分かれてましたよね。
じゃあだからそれとは別、その13人とは別で参加者が
いる。あ、別で。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
でそれがまあ学生を中心とした人たちがいっぱいいて、でそれが4チーム分かれてる、うんうん、その4チームに対して13人がまあ、サポートというか、まあ意見を言うみたいな関係性だったんだけど、
うん、
その13人の建築家だけで、まあ、だけでというかその13人でその4チームから出たらトピックスを考え方とかを使って一つの案をまとめてみようと。いうのもあったから、だからまあ結果としてはその中間発表で5つになったわけなんですね。
うん、
そうそう。でさらに最終発表ではそれをグッと1個にまとめて出すっていうことをしたんです。
へえ、なんでだろう。
なんでだろうっていうのもあるよね。そうで、これね、今日はねちょっと語りきれないというか、俺もね全部把握しきれてないと思うんです。だってまず俺は別に建築のプロでもないし、
で
建築のプロでもないしっていう言い方も変で、これそもそも誰に向けてんだって話があるから、俺が素人だとしても、うん、まあ分かれば分かるものじゃないですか。
うんうんうん。
まあでもちょっと話がねややこしくなっちゃうんだけど、まあ、とにかくまあ行きまして、
うん、
で、まあ、説明ちょっと僕ね途中からになっちゃったんで、ここはもう本当にお詫びしたいところなんですけど、まあいろいろあって4チームの説明がまず行われたんです。どういうコンセプトか、うん、これをねちょっとねこのラジオで皆さんにお伝えしてももうさっぱりわかんないと思うんですけど、一応ねざっくり言うね、
僕も現地で読みましたけど全然わかんなかったですけどね。
1個目がね、行動を疑うっていう、まあ、視点で作られてるんですって、
うん、
でこれで聞いてもよくわかんないじゃないですか。
行動ってどういう字ですか。
公の道ね。
はいはいはいはい。
でこれでその建築で移動するっていう概念を何か調整できないか作れないかっていうことなんですよ、
うん、
で具体的に言うと、その四角い場所を階層化するんだって。3階建て、簡単に言うと、
うんうん、
で一番下は地下鉄とか、まあ、割と既存の道路移動手段が入る。で2段目はゆっくりな車とかが入れるスペースで、3段目は車椅子移動以下のスピードの人たちが移動するスペース。こういうふうな考え方で、都市を作っていきましょうっていうことなんですって。
それを前提とした都市。
そうそうそう、まあ、だからこれは実験的な都市だから、こういう切り口どうかっていうふうなことは僕はあってもいいと思うんですよ。
なるほど。
そうそうそう。でなるほどなと思いつつ、でまあそれをなんか評価、それを見てなんか意見を言ってるような人が、もうちょっと具体的なイメージ欲しいねとか、いっそ自動運転みたいなことで 100% 管理するってことにすれば、道みたいな概念ってもうもはやいらなくなるよねと。でそれをどうやって形にしていくんだよみたいな話とか、なんかそういう話までありましたけど、まあでもなんとなくわかる、うん、その3階建てでその移動するスピードによって分けるっていう考え方。そうだからここら辺のアプローチのニュアンスが多分建築っぽいっていうやつなのかもしれないよね。俺わかんないんだけど、だってこれさ別に建築家以外でもそのもっといろんな分野の法律家もさあるだし、物流の専門家とかいろいろあると思うんですけど、そういう人たちだけじゃなくて多分建築っぽい人だけで集まってこれ考えてるから、まあ、うんうん、建築家の人がものを知らないって意味じゃなくて、建築家としての切り口になるとこういう風になるのかなっていうのはちょっとイメージとしてありました。で B がコンクリート対自然みたいな視点で、そのこのまあ実験的にこの置かれてるスペースっていうのは木場に近いんですって、
うんうんうん、
だから木材っていう風なものを、親しんでる地域に近いから、貯木場っていう、まあ、木を貯めるような場所みたいなところをベースに考えて、 木材文化っていうものをもっとアピールするような場所にできないかと。
木場ってあれですね、新木場とかの木場ですね。
そうだね、
地名としてのね。
そうそうそう、はい、だからこう木を研究するエリアっていうような考え方もあれば、とにかく建物を全部木で作りましょうという考え方で、でなんかね、木で作るじゃん建物。そうするとこれまあ湾に面してるから、まあ、水害もあるでしょうと。でも水害があってもまた作ればいいじゃんとみたいな話があって、そういうふうにこう木の文化を中心とした、まあ、実験的な場所を作ったら面白いんじゃないかっていうこととか、あと面白い話ってあったの、江戸時代は幕府が作る橋と民間で作る橋と両方あったんだって。今
ほらインフラ、危ねえな、民間が作る橋って危ねえな、なんか。
そうそうそう、でもまあそこだよね、その危ない、責任は誰が取る、政府だろうっていう考え方と、便利なものは俺たちで自分で作るよっていう考え方。ただインフラってほら今はそういうふうな切り分けがあって、だから JR だって必ず文句言われる側じゃん、
うんうんうん、
だけど本来は移動するために作った方が便利だよなって言って作ったっていう立ち上げでもいいんだけど、まあ、元々ね、その国鉄だったっていう経緯もあるし、なんかどうしてもインフラ系のものってそういう文句言われる側だけど、自分たちのものとして作ろうっていうような発想が江戸にはあったみたいな話が出てて、まあ、どこまで本当なのかっていう気もしますが、なんかそういうふうなアプローチで木でものを作るっていう考え方に立ち戻ると、自主自治みたいなことがもしかしたら立ち上がるんじゃないかなっていう考え方と俺は想像した。まあ B、まあこういう案で C、浮遊都市、浮くに遊ぶと書いて浮遊都市、これ、ね、難しいんだ、うんうん、山手と下町を
ラピュタですね、
つなぐメガフロート、あそう、まあでもそういうことです、メガフロートっていうなんかね、手塚治虫かなんかが誰かと考えたアイディアがあって、要するに海に浮いてる島を作ろうっていうのがメガフロートなんだって、
うんうん、ゆらゆら揺れてるのですか。
そうそう、つまりだいたいさ、埋め立てするからこう下をバーッとこう何、右と端っこを土で埋めて中をまた埋めていくみたいなのが、埋め立てなわけじゃないですか、うんうん、そうじゃなくても浮いてる島を作っちゃうっていうのがメガフロート。でこれをベースにして何か作れないかっていうふうなことなんですよ。でさらにその東京っていう都市が山手と下町とあと臨海部に分かれているっていうのがあるから、これをなんかどう再現するか、まあ下町と山手をこう、下町と臨海部かな、をつなぐ、まあ、場所にならないかなみたいなことで、で、まあ、具体的に作られた、その、なんかね、扇みたいな感じで島が作られたんだけど、その島がメガフロートで作られてるから、動くんだって、
うんうん。
人がいるとこなんだけど、動くの、浮いてるの。それはなんかね、昔都市博をやろうとしてなんか亡くなった経緯が過去にあったと思いますけど、その時にやろうとしてたアイディアらしいんですが、
それってメリットは何なんですか、そこに浮かす。
なんかまあ動くことができるから、まあ、
うん、
こっち側でお店でやってた場所が明日にはぐーっと動いてこっちの方でお店ができるみたいな、まあそう、例えばそういうこともあるし、
移動本屋も、はいはい、
そう、あとまあ俺はちょっとよくわかんないんだけど、その建物っていう概念と乗り物っていう概念がやっぱこう今はセパレートになってるわけなんだけど、これがこう双方向になるとなんか新しいことが生まれる的なことがあるのかな。
なるほど、泊まれる船ですね。
まあまあそう、僕らにはそういうふうなイメージの方がわかりやすいよね。ただ、うん、そうね、そうだ、ちょっとこの辺はね俺としては結構難しかったけど、まあ、そういうお話があります、うん、で最後 D、これがね、サテライトによるリズムって俺のメモには書いてあるんだけど、これもねめちゃめちゃ難しいんだけど、
うん、
要は外国人労働者とかがこれから増えていきますと、うん、でそういう時にどういうふうな都市を作ったらいいかっていうふうなことで、うん、なんかもう俺、まあ、図を見るともう完全にこれはもう万博のパビリオンみたいな感じ、インドとか韓国とかそういうふうにもう都市ごとに分かれてるみたいな、
うん、
でそれがまあこうつながり合う、その有機的につながり合うみたいな感じで、まあ、その 間で、まあ、なんかこう屋台みたいなことが行われるみたいな、そういう、こう、
それは中華街みたいなものが各国あって、それが互いに隣り合ってるってことですか、
っていうことなのかな、ベースはそういうことだと思います。でさらにそれが宗教的施設だとかっていうふうに、もうちょっとこう、つながり合える場所ごとに分けるみたいな、もう完全に分けるってわけでもないんだけどみたいなことではあったんですけど、なんかだんだんやっぱりこう、うん、実験的なところが強くなって、
うん、
こう最終的なこう統合案の中には、なんかね、スモールエリアとラージエリアっていうふうな表現をして、これ、ね、ちょっとディティール分かんないんだけど、一応俺の認識だよ、
うんうん、
あの最近ほら信用度をさ測るシステムが、まあ、ネットとかでちょっと話題になってるじゃないですか、中国とかでも、
中国におけるアリババがやってるやつですね、
そう、はい、日本でもヤフーとかがやってますけど、それに自分が、うん、まあ、クレジットカードの利用だとか、なんかアクセスサイト何見ただとか、サービス何やったとかっていうようなことを全部点数化していって、その人、
最悪のシステムですよね、
はい、まあ、そういう視点もあるよね、まあ、とにかくその人たちが信用を受けるかっていうようなことを利用して、うん、なんか住める場所を決めるとか、
うん、
でその、まあ、統合案と言われてるやつはもういっそそれを完全に生かしてる場所を、まあ、ラージエリアとして、だからそういうある程度の点数がないとそこに入れませんとか、うん、完全に管理されてるっていうような中でそこの人たちは住む、
すげえ映画の中のディストピアみたいなことやろうとしますね、すごいですね。
で、まあ、でもそれをさ、ポジティブに考えればだよ、今僕らは、うん、あの戸籍制度っていう、まあ、日本独特の制度に全然何の疑いもなく乗ってるじゃない、
うん、
で、あの住民登録も別にしてるし、
うん、
だからその制度から本当は出たいって気持ちは僕だってありますけど、でもわざわざそこに出ようとは思わないじゃん、うん、それはまあいいかって許容してるっていうか、だからどこに線引きするのかっていうのは時代によってどんどん変わっていくんだと思うんですけど、うん、まあある種実験的に高度に過ごしやすい場所を考えるときに、そういうふうな世界もあり得るかっていうふうなアプローチの中で、まあだからこそそういうふうな、あえて人が立ち入れないような空間を作っちゃう。それはほら、あの身近な例で言うと、あの会員制のバーとかさ、
はいはいはい、
まあ、そういうものだと思ってもらえればいいです。だからバーでやるならいいけど、都市でやるのはおかしいっていうふうな意見はもちろんわかるんだけど、でもあえてそういうふうなことをここに盛り込んでるってことね。
なんかそもそもにおけるその国のね、いろんな各国のエリア、まあ、パビリオンみたいな感じになっているその分け方と、うん、全然接続しない話な気はしますけどね。
まあまあ、いや、
ただ、うん、そもそもなんかただ区分けしたかっただけっていう話にしか見えないですけどね。
なんかそのちょっと説明しきれんのだけど、その移民っていうふうなものをどうやってポジティブに受け入れていくかっていうふうなことの、まあ、考え方なんだと思うんだよね。
移民の受け入れってことは、移民は信用スコアが低いからそっちのスモールの方に行くみたいな話ですか？
そう、いやだからね、ここはあの本編でも議論になったんです。つまり上と下をつける、ね、そういうふうなことを明確にこっちが貧乏人みたいに分けるってことっていいのみたいな議論はあった、
うん、
で、
うん、
俺もだからこれ多分ツイッターだったら2秒で炎上するじゃん、そこだけ聞くと。
そんなアイデアを出しちゃうやつらやべえなって今思っちゃいましたけど。
で、いや、で俺ね、そこの真意を詳しく、詳しくは聞けなかったんだけど、でも一応話としては、今でも僕らが行ける場所、行けない場所ってやっぱりあるわけですよ、実際は。
うんうん、
で、もちろん外国の人たちだって、結果としては大久保だとかさ、まあなんかその埼玉のどっかだとかっていうふうに固まって生きてるわけじゃない。
それは住みやすいからだって、行けるは行けますよね、どこでもね。暮らせるは暮らせる。
いや、だから別に移動ができないって話では多分ないと思うんですけど、まあ、暮らせ
ば。でも信用スコアがあるんですよね。
いや、ちょっと待って。だから、これね、難しいんだよ。うん、だから俺もこれ間接的に説明しろが恐縮なんだけど、
うん。
やっぱ
その、あ、すみません、そうですよね。さんに聞いてもしょうがないな。
建築の考え方とか都市計画の考え方っていうのは、ラジカルなことを言おうとすると、なんかこういうふうな話になるじゃん。つまり、全部権利侵害の話になるからアイディアって、
うん、
だからこれをどういうふうに、なんていうかな、まあ、素晴らしいというふうな方向性というよりかはなんか試してみるみたいなことなんだと思うけど、例えば自転車専用レーンを作りましょうっていう話があるとするじゃない、
これ
一見普通の話に聞こえるけど、でも日本だとほとんど自転車専用レーンなんかないわけだから、 例えば経済的なことで言うとすごい負担も高いし、例えば車も迷惑だとかさ、単に狭くなるとかいろんな議論があると思うんです。それを1個出しただけでもね、うんうん、だから、うんうん、一見いいと思えることでも本当にいろんな立場の人たちがいるってことを考えると、都市計画だとかその建築なんかこういうふうにしたいみたいなことを言っても、うん、とにかく袋叩きに合うと思うんです、何でも、
うんうん、
で、まあ、まあちょっと一応4案までねそういう話があったんですけど、で最終的なその統合案の話も出たんだけど、
うん、
まあ、とにかくなんか、うん、これはねちょっと俺再現しきれる自信がないんで大変なんですけど、まあ、とにかくね紛糾したなんていうか
でそれはいや誰が誰とですか、誰と誰が、
だからまずその、まあ、最初の統合案のプレゼンの後の話はちょっと僕詳しく聞けていないんですけど、そのまあシンプルにさ、このプレゼンテーションは誰にプレゼンしてるのみたいなこととかが、その当日来てくれたゲストの人とかから出たりしてるわけ。
ゲストに対してプレゼンテーションをする場だったんですね。
いやいや、ゲストにっていうのは、まあ、ゲストコメントする役割ではあるけれど、
はい、
でも例えば戸田建設っていう会社にこういうふうなのまとまってますっていう言い方もまあ一応あるとか、まあ、俺なんか素直にここに来てる客とか一般の人に言うのが筋だろうと思いますけど、うん、まあ、そういうことが分からないって話があって、でさらに言うと
どこに向いてるのか分からない
と、そう、どこに向いてて、しかも僕は誰にコメントしたらいいかも分かりませんって言ったわけ。
え、
つまりさ、13人の建築家がその意見をまとめて、うん、まあ誰がプレゼンしたのかちょっと僕そこ見てないんですけど、まあ、なんか途中のコメントは建築家の人がいっぱいしてたわけ、
うんうん、
だから例えばアイデアを作り上げたその4チームのチーム代表とかに言うんだったら簡単じゃない、
うん、
僕はこう思いました、ここはこうどうですか、こうした方がいいですねっていうことは言えるじゃない、
うんうん、
だけどその辺がよくわからない感じになっちゃったわけ。
うーん、
でもなんか僕も聞いててこの建築家の人たちはサポートしてるようなイメージがあったけど、そうでもなかったのかなみたいなさ、なんかそういう印象はあって、だからその辺がなんかすごく迷いがシンプルにあったみたいなところがあって、で、まあ、うんうんうん、流れとしてはそれが出たことを受けて、じゃあ改めて4班の説明をしましょうっていうのが後半だったんですよ。だから僕がさっき説明したのはその説明しましょうって改めて仕切り直された後の説明を聞いてるんです僕はね。
うん、
だから実際はその4班の説明は個別には冒頭は予定されてなかったみたいなんだよね。
統合案を発表して、
そうそうそうそう、だからまあ俺統合案を細かく聞けてないからちょっと申し訳ないんだけど、まあ、そういうふうな流れはあったということなんですよ、
うんうんうんうん、
でもねこれ以降はちょっと難しくて、なんていうかな、やっぱ都市とかを考えることの難しさってことがすげえ浮き彫りになったと思うんです。まずさ、まあ、ここまでの説明で岩崎さんが何パーセント分かってくれたか分かんないし、俺も分かってないんだと思うんで、もう最悪のコミュニケーションだと思うんだけど、うん、その時にお客さんでね、まあ、本当に僕みたいに素人が何人いたか知らないけど、まあ言葉遣いが難しいわけですよ。
うん、
プロボカティブとかさ、なんか、まあ、プロボカティブとかね、なんか、
うん、
なんつうの、なんか、まあ、信用ポイントってスッと出てきたりとか、まあ、信用ポイントはさっきのことだと思いますけど、
それはそうですね、建築用語というより一般的になんか先に言われてるんですね。
まあ、だからメガフロートってやっても分かんないよね、例えばね。
分かんないですね。
そう、
なんですかね、なんか可愛い感じですね、メガフロート。
でそういうふうな、まあ、もっと基本的な言葉遣いとかもどうやって乗り越えていくか分かんないみたいなところがわーっと積み重なっていく中で、この一般人がどういう顔して聞きゃいいんだっていうのがすごい難しいっていうか、
そもそも言っても一般人に聞かせるつもりはなかったっていう説はあります？
まあでも建前としては俺はそれはないと思う、建前としてはね。ただ本当に素人の人向けにやってるってイベントではないから、別に簡単にしろというのはないと思いますよ、う
ん、
別に
東京2021ってテーマで素人来んなってのは無理ですよね、それはね。
まあ僕は PTX 経由で行ってるから、まあ、そこは関係ないっちゃ関係ないけど、まあ開いてるよね、
うん、いやタイトル的にだって一般公開してる以上はそれは全然知らない人来て当然でしょっていう、
そうだからむしろそういうふうな言葉をどう紡ぐかってことに心を砕いてほしいなと思ったりもして、まあただ専門用語はあってもいいんです、それはそういうことの中で、うん、で実際に話をちょっと聞いたらやっぱり一旦は僕らの建築家できちっと語りたいっていうところも話としてはあったらしいから、まあそういう割り切りもあったんだとは思うんですけど、でね、なんかいろいろちょっとざっと言うね、その例えば課題っていうのが何かのメタファーなんじゃないかみたいなことを言ってたっけ。どういうことかっていうと今4つ出たじゃない案が、
はい、
でこれをまとめるっていうふうな課題性、
はい、
わかります、あの何でもさ宿題ってさ僕らがやりたいようにやれるわけじゃないじゃない、だから読書感想文をこっちが7000字で書いたのを400字で書けみたいなこと言われるわけじゃない、
うんうん、
嫌ですって思ってもそれ課題だからしょうがないじゃない、でそれは課題っていうよりかは現実の社会で何か課題が出た時にそういう対応せざるを得ないってところがあるわけじゃないですか、
うんうん、
どんなに面白いアイデアね、コミュニティの活性化のアイデアが出ても10個一度にはできないから、じゃあどれやろうかみたいな話になると、
うんうん、
まあ、みたいなそういうリアリティが一つと、でももう一方でいや都市、ね、計画立てるんだったらこれはメッセージをきちっと強く一個に絞るべきだったよみたいな、そういう風な戦いってのは常は起こることだから、うんうん、なんか課題ってのはこその現実のメタファーになってるんじゃないかみたいな、なんかよく分かるような分かんないような話があったりとか、
現実のメタファーっていうのは何だろう、課題をこうまとめて一つにしちゃうことによってその一つ一つの課題っていうのが薄くなっちゃうよねみたいな、それって世の中でもよくありますよねっていう話をしたいってこと、
まあ、っていう解釈でいいんですかっていうふうな話があって、もうでも面倒くさいね、そういうふうな話が出るといやそうではないですみたいな、もういや、ややこしいみたいな感じになるんですけど、
メタファーだとしたらあの発表本当に
いやいやいや、違う違う、あの課題を設定するっていうことがそういうメタファーだってことだよ。一個一個はまあもちろんだってそれは現実的かどうかはわからないから、まあ、
うん、
あの大きな意味ではメタファーなんではありますけど、まあ、だけど一個一個は丁寧にこういうふうな考え方をもしやったとしたらこうなりますっていう具体性を可能な限り盛り込んだんだと思うんですけど、だから最終案も見た目にはなんか、だから素人が見たらああ出来上がってんなって勝手に思っちゃうような感じではあるよ。
うん、
本当に模型も作られてパースからちゃんと起こされてるものだから。
面白かったですか？
何が？
最終案。
ね。
その模型というか。
まあ模型見ても分からん。
そう分かんないですよ、うん。俺も見たけど分かんないの。
だからまあちょっと話飛ぶけど、あの。建築家が集まって考えることはいいけど、アウトプットの形で建築家的手法を使う必要があるのかっていうのは非常に悩ましいところだって、俺らにそれ模型出されて説明ちょっとつけられてもわからんもんね。
アニメ作ってもらったらいいですよね
まあそうね、だそういういろんなアプローチはあるとは思います。まあそれはそれで嘘もあるとけどね、うん、体制建設のなんかアニメとか信じられないからね
あれは印象だけでしょ単に
そうで、
新海誠っぽいだけですから、
う
ん、
は
い、
そう
新海誠だけだ、はい、
あとも話の中で太陽の塔が屋根を突き抜けてるってことについてどう考えるかみたいな話とかも出たりとか、
どうしたんですか、それはどうした人がやったんですか、
まあ、なんか戸田建設の人が話をしてくれたんだけど、
はい、
あ、まあ、その前後の話で出てきたんだけど、その要するにあれってさ、あの万博の構造物の中にいや本来建てちゃまずいっしょみたいなものがバッと突き抜けてるわけですよ。だから象徴性としてはすごい強いけど、多分建築業界的にはちょっとブーブー言われたんじゃなかろうかみたいなことがあったんだけど、
太陽の塔を建てること自体が、
そうそうそう、あれを突き抜けるっていうデザインにしたってことだと思いますけどね、
うん、
でいやでもあれは僕はありだったと思いますと戸田建設の人は言ってて、
それこそ昔の大仏とかね、そういうことですからね、きっと、
まあ、うん、ちょっと イコールかどうか分かりませんけど、ただそういうエネルギーみたいなものを優先させたみたいなこととかはまああったのかもしれないよね、
うんうん、
そうそう、ということでですね、まあちょっとこれどこまで僕今伝えられたか分かりませんけど、そのまあ、まあ先ほど言ったような4つのアイディア、4つの切り口みたいなものがありまして、でそういうふうなものをまあ僕らは、うん、あ、なるほど、こういうふうな都市を 都市の見方、東京ってものを見直してみて、例えばこういうアイデアが今一番象徴性のあるものであるっていうふうなアプローチが、まあ一旦はあったと思うんですね。でそこについてもさまざま議論が行われた。ただそれを統合するみたいな流れとか、どう議論を進めるかとかいうふうな話とか、あと本当に個別なことで、そもそもこんな計画考えること自体意味あんのみたいな話すら飛び交ってたわけですよ。でそれはそれですげえなみたいなこともあるんですけど、で彼らがね最後に言った話で、まあ、まとめてたディレクターの人とかが、建築家なんてこんなもんなんです、皆さんこういうことも受け止めていただいて構いませんみたいなことを言ってたり、
開き直りましたね。
まあ開き直るとも言えるけれど、でもつまり建築家の話ってさ、まあ、さっき横浜の IR の案とかね、いきなり飛び出たらしいですけど、誘致するって話ね、 IR あの施設、ね、
ああカジノですか、はいはい、
そうそう、であれもなんかそういう模型とかがバーンとパースとかが出て、なんかいきなりそういうのが出てきてて、まあ、計画がどんどん進んでる感が出てくるわけなんですけど、
うん、
要するに建築家とか都市設計の人たちが何考えてるかってことが僕らにはまあ分からないパターンが多いじゃないですか、
うん、
その地域で何かさ、その新しい施設を作るときにみんなでタウンミーティングして作りましょうみたいな話とかはよく聞くような印象はあるけど、でも東京の都市計画なんかってこんな上から降ってくるイメージしかほぼないじゃない、
うんうんうん、
でそういうふうな意味で言うと建築家っていうのはなんか答えがあってそれを出してるかのように僕ら思っちゃうじゃん、
うんうん、
でも実はシンプルにこれプロの建築家たちが集まって指導してるっていう環境の中でも、まあ、こんだけアウトプット紛糾っていうか、まあ、ぐちゃぐちゃしちゃうとっていうふうな話を踏まえて、彼は素直に自分たちの立ち位置ってものをこういうところから僕らやってるんですよってことを語ったんじゃないかなと、まあ、思うんです。
なら新しいもん作るのやめろよって感じですよね、それ。
うん、まあだからこれ本当に作るわけじゃないから、まあ、そこはちょっと新しいもの、
いやでもだってそれってあれでしょ、建築業界とか建築士たちってみんなこんなもんなんですよってことを言ってるってことでしょ。
まあこんなもんなんです、その自虐的っていうよりかは皆さんがその思ってるような、うん、なんか完璧なアウトプットだけ出してるような人たちではなくて、いろんな紆余曲折をちゃんと持ってやってるということではあると思いますけどね。
なんか紆余曲折の末に自分たちがこう納得いってないものを作るぐらいなら、それそもそも作らないでくれよ、そのまま元のものを残しておいてくれよと思いますけどね、普通はね。
俺はねその話はもうちょっとちゃんと話した方がいいことだと思う。それは一応僕の補助線言えば、例えば新しいものを作るなんて言うのは簡単だけど、もちろん無駄なもの僕は多いと思いますよ、ほとんど僕は無駄だと個人的には思うが、でもやっぱり建築という業界のこととは関係なく、やっぱじゃあ保育園作りましょうとか幼稚園作りましょうとか、でもそういうものってこれからの人口減少の社会でどれぐらいいりますかとか、じゃあ老人の施設どれぐらいいりますか、うん、でも老人の施設とか作られるとこっちは迷惑だっていうふうな人もいます、お金持ちはそういうことが言えます、うん、お金持ちの住むべき場所だけがどんどん作られるけど、それはお金がある人たちが回してるからどうしても作られますとか、つまり僕らが思ってる完全的な、まあ、ある種社会主義的な環境で物事が作られてるわけじゃない中で、
うん、
その何も作らないままに物事が回るならいいけど、でもそういうわけではないじゃない、うん、社会って。
何も作らないで困るのは誰なんですか。
いやいや、例えば、シンプルにそのこういう風な施設があると私たちは助かりますとかと思う人とか。
あ、目に見えてそういう人たちのためだったら全然いいとは思いますけど、
うん、
今回のプラン含めてそれがそうなってるのかっていうのがはなはな疑問だったんですけどね。
ああ、それはじゃあ何、その例えば大規模開発しちゃうこと自体がもう岩崎さん的にはネガティブってことなのか、う
ん、なんかさっき言った保育園作るとかね、介護施設拡充するとか、わかりやすくそれによってメリットがある人たちに向けてやるならいいけど、それこそ IR とかさ、カジノとか設けてきて、それによって誰が困るからそんなものを入れるのって話じゃないですか。あれってだってギャンブル中毒を増やすだけでしょ、単に誰かも その死とか儲かるかもしれないけど、
うん、あとまあ俺が今これ言葉が尽くせないところのダメさは、そういう言葉、僕 IR って IR っていう言い方ももうむちゃくちゃ嫌だけど、俺もうなんか言ってるようで何にも言ってないと思うけど、
本当は IR ってね、企業情報みたいなやつですよね、 企業の株価情報とかですか。
それとは別なあの略ごとと思いますけど。
別なやるんですね、
う
ん、
あのだから例えば外国人が住む場所をどう作るかとか、例えば若い人たちのシェアハウスを作るみたいな言い方も、うん、例えばまあちょっとひねれば言えるんですけど、例えば今ほらどんどん新しく作られる建物ってあの若い人が休みに住めるみたいな場所じゃないわけですよ、
うんうん、
だからそういうふうなことを考えたら安く作るとか、あと、
あのそれはそうですね、ジェントリフィケーションの話は絶対に盛り込んでほしい話ではある。
いやそういうふうなあのこともあるの。だから俺が今下手くそだったのはそういうふうな言葉に侵されてるっていう意味合いもあるんですけど、うんうん、あのだから何も作らない方がいいっていうのはなんか意味は分かる、象徴としての考えでは分かるんだけど、
うん、
まあだからもう一度だから僕それはそれこそちゃんと聞きたいっちゃあるよ、聞きたいっちゃ、その単に業界を潤すためだけではない何かがちゃんとあるはずだし、うん、まあ変な話だけど未だにやっぱりダムも作られ護岸工事も行われ、でもやっぱり防災のために何か作らなきゃいけないっていう世界観ももちろんある中で、だからさ、うん、こんなカジュアルに喋ってますけどめちゃくちゃわけが分かんない。だからいかに僕らが建築知らねえかってことを、まあ、ガガガ伝えられるっていうことも思うし、で他の人はね、葛藤の日々でありました。でもそういうふうなことを情報共有できたこととかが我々は良かったみたいなことを言ってたりとか、あとまあやっぱり参加者は若い人が多かったから、うん、若い人たちにこういうふうな苦労をね共有できたことが良かったみたいなこととか、あとまあやっぱりあのお金だけの問題じゃなくてこういうふうなことをなんか盛り上げていく気持ち、都市を考える、東京ってなんだってことを考えるところがとても大事だよみたいなこととか、あとそもそもこの訳が分かんない状態込みでやっぱりカオスを作っていくことが私たちの役割としてできてよかったみたいなことを言ってて、まあそれはそういう言い方すればみたいな、うん、あのツッコミもあると思うけど、でもまあ俺はあのドキュメントとしてその僕は3時間ぐらいしか見れてないんですけど、
うん、
あの面白く見れたというか、こういう風なのが今ありきで、じゃあ僕らが何を、うん、じゃあ新聞で語られるのかツイッターで何投稿するのかみたいな難しさをすげえ思って、だからこれさ岩崎さんに今日喋ろうって思ったんだけど何喋ったらいいか分かんないわけですよ、あまりにも複雑な構築物なために、
うんうん、
ただ俺はこういうのがもし乱暴だけどなんかいろいろあったら面白いなと思うんだよね。もし本当にこれ3億円かなんか3000億かけて何か作るって話になっちゃったら、あのなんかこの課題ではそうなんだよね。けど、うん、本当に始まったらまあすぐみんなさその自分の利害で話が進んじゃうじゃないですか、東京とか都心においては、うん、だからこういうなんか練習みたいなことをもうちょっとしっかり僕らが体感しておかないと、もっとほら過疎地域みたいなところで自分たちの手で携われるような範囲だったらいいけど、東京みたいなクソでかいさ、もう誰かが必ず仕切ってるみたいな世界観の中ではこういうものについての僕はリテラシーがほとんどないと思うんだよね、
うんうん、
で、まあ、一方では勝手にしてくれっていうのが一つの考え方としてはあります。もう都市は勝手に成長するんだと、資本主義が作る、森ビルが日本一高いビルを作るんだと、どうぞご自由にと、そういう世界観もあるからそれはそれでいいのかなって思いもあるんだけど、なんか趣味人としてはこういう風ななんか練習事みたいなのがいっぱいあったらなんか積み重なることあるのかなみたいな気はちょっとするんですけど、
うん、
ちょっとなんか少しは何が行われたかの説明をできたかなと思うんですけど、どうですか、どうですか、
うん、もうなんか長くなってきたんでそろそろいいかなって、まだまだなんかいろいろ考えることはありますけど、うん、
あ、まあちょっと長いは置いといて どうですか、なんか何やってたかはちょっと分かった、
あ、何やってたかは分かりました、
うんうん
うん、なんかまあ、うん、あんま意味なかったんじゃないかなって感じですかね。
そうか、まあそう言われちゃうとな、うん、まあ、うん、そうね、なんか最初のそもそもの問題設定っていうところでの違和感を持つ人も正直いるっちゃいるのかもしれないね、
うん、
なんか新しい島をそこに作ってっていうふうなことを仮の課題だとしても立てていくところ、まあでも一応これの一つの、 あの 僕が想像する理由は、じゃ既存のさ場所を作り変えるみたいな話は別な利権の問題が出てくると思うから、
うん、
私たちが住んでるのにみたいなシンプルな話とかも出てきちゃうじゃないですか、
うんうん、
だからまあ新しい場所っていう風な設定が、まあ、いくつかの理由ではあったんだと思うんですけどね、
うんうんうん、だからもうなんか全然関係ないとこしちゃいますよね。本当ラピュタ作っちゃえばよかったらね。
そうだからまあ本当にこういうところで一つアイディアとして、地図作ってる人誰だっけ、
チリジンさん、
そうチリジンさんのアプローチとかをの方がむしろ創造的かなとか一個思うよね。
あれ面白いですね、確かにね。あれは、まあ、リアルに生活者を考えてる気がしますし、うん、あの人貨幣とかカードまで使ってますもんね。
そうだからまあ今回思ったことの一つとして、やっぱりアプローチってのがなんか多様にあるようで言葉でごまかされてる気が僕はちょっとして、やっぱ交通システムとかさ、なんか本当に街の中にいろんなシステムが重なり合ってるわけなんだけど、それの話までいけるかっていうとなかなかそうはいかないわけですよ。やっぱり建物の話とかになっちゃうから、だから都市の計画を立てるときにそういうふうなアプ法律でここはその違い、こういう法律で作られる場所ですよとか、なんかもっといろんなアプローチがあれば面白いなと思ったから、まあ、その辺で言うと、うん、チリ人さんとかはまあめちゃくちゃアプローチがこう多岐にわたってる感じもするので、
うん、
そういうことも一つ、まあね、そっちバージョンも見てみたいなとかね思ったりもしますけど、まあでもね難しい、理想の東京ってなんだっていう定その、ね、疑問に対して答えることはなかなか難しいなと思いましたけど、でもなんかあの頭の中はぐるぐるぐるぐるしたんで、まあ、3時間見た、ね、う
ん、会話ギラさんにとっては、
うん、突き放したね、うん、はい、うん、ということでちょっと長くなりました、皆さんにどれぐらいを伝えることができたか分かりませんが、今回は東京2021の、建築展課題、島京と書いて東京ですね、2021の、展示を見ました、これ以降ねまたあの美術展として展示がある
そうですね、黒田洋平さんがやりますね、
はい、はい、そちらもご覧いただければなと思います。
じゃあ楽しみです
、うん、まあなんか俺が良くなかったと反省をしてい
やいやいや、はい、展示も良くなかったですよ、はい、
うん、いやあの最後にそれ 言わないで、あの理由を言わないと感じだけが悪いことになるからねはい、まあまあ、はい、あのぜひね、あのその後ね記録も見ていただければなと思います、うん、ということで、
はい、
お相手は池田と
岩崎でした。
皆さんありがとうございました。